ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。こんばんは、直木ひろえです。そして今日もリモートでのご出演となります。臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生です。奈穂先生
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、こんばんは。今日もリモートのご出演となりますけれども、よろしくお願いします。先生、
はい、よろしくお願いします。
そしてですね、皆さん、なんとですね、今回も月間プレゼントがあります。今日のテーマにちなんだのものをご用意しておりますので、ぜひ番組最後までお付き合いください。先生もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、始まりました、ドクターナホのビューティフルライフ。番組のコンセプト、いくつになっても体内年齢20代をキープしたい、その秘訣を解き明かしていく番組ということで、今月の月間テーマは先生、食でしたよね。
そうなんです、食なんです
かなりちょっと話が盛り上がりすぎていつももうね、ギリギリで終わっていくといった感じだったんですけれども、今回のテーマはズバリ何でしょう。
ズバリ調味料です。
ズバリ調味料ということですごい調味料がテーマですかね。
そうです。
なんか調味料というと、もう料理の美味しさを左右する大きな要素ではありますよね。
そうですね、うんうん、ただ美味しさもそうなんですけれども、はい、やはり体作りで食材そのものは気にされる方多いんですけれども、うん、
はいはい、
調味料は意外と気にしてない方多いんですよね。
確かに、
うんうん、はい、ただやっぱり調味料はちょっとなんですけど、うん、毎回毎回使っていくものなので、うん、結構影響が大きいんですよね。
ああ、そうか、食材だけじゃなくてちゃんと味付けする調味料にもこだわった方がいいということなんですよね。
そうです、調味料を変えることが、うん、食の、うん、いい食のこだわりの始まりかなっていうふうに思いますね。
そうなんですね私は何にこだわってるかなと思って、ちょっとキッチンを見渡してみたんですよ。
どうですか、奈
穂
さん。
私そうですね、そんなに調味料にこだわってるっていう方じゃないと思うんですけど、最近ね先生、はい、油を変えてみました。
あ、いいですね、
うん、油を米油にしました。
あ、なるほど、
うん、米油にして、あとはそうですね、お味噌ぐらいですかね。お味噌は郡山の蛍醸造のお味噌が好きで、私、はい、一度その体験で手作りしたんですよ。もうそれからちょっとハマってしまって、自分でちょっと作ってるというか。
あ、素晴らしい。
そうなんです、でもそれぐらいです、それぐらいです、それぐらい先生はどんなものにこだわってます？
まあ、もう全部になりますね。
す
ごい。調味料はもう全部こだわって、うんうん、もう選別して使ってるんですけれども、
はいはい、
基本的なものは、うん、とにかくしっかりしないといけないなと思います。なので、うん、直樹さんがおっしゃってくださったお味噌もそうですし、うんうん、お醤油とかお塩とか、うん、お酢、その辺はこだわりまくった方がいいと思います。
あ、こだわりまくる。でも先生、こだわるといってもなんかこう、どこをどうこだわればいいのかなって、最近そのいろんな情報があって、例えばその有名な料理研究家が使ってる調味料とかなんかそういうので見て、あ、美味しそうだなって思ったりとかするんですけど、どういうところにこだわればいいかが、それがまず分からないんですけど。
まずはですね、うんうん、必ず成分表チェックはもう欠かせないですね。
成分表、
直樹さん見てます？裏面の成分表ここはね、絶対見ないとダメです。
ちょっと先生、あんまり見てないと思います私
見なきゃダメ。どこ見て選んでます？
どこを見て選ぶ、もうパッケージとかパッケージとか、まあそうですね、はい、なんだろうなんかちょっと体に良さそうなネーミングがついてたりとか、
はい、
それぐらいだ、恥ずかしい
そうなんです、うんうん、皆さん結構、うん、その中身とかどういうふうにできたのかっていうのを確認してないことが多いんですよね、うん、なんかどういったものなのかっていうをチェックしないといいものかどうかっていうのがわからないっていうのと、うんうん、一応成分表にしっかりと、うん、書いては法律上ですね、書かないといけないので、はい、書いてくれてるんですね、
はいはい、
だけど意外とそれはチェックしないことが多いので、
うんうん、
必ずここは チェックしないといけないポイントですね。
あの前回 の、あのテーマでもあのコーナーでも出てきましたけれども、その添加物とかそういったところですか？
そうなんです、うん、あのお醤油とかですね、はい、もう実際に使われるものってもう 2、3 種類だったりするんですね、うん、本当はお味噌とかもそうですし、
はいはい、
なのにかかわらず、うん、なんか成分表に何個も何個も書いてあるものって、うん、それあのちゃんと発酵したものではなくって、うん、なんかもう味付けしたも作ったお醤油とかになってしまうので、
確かにそうですね。
おすすめしないですね。
あの特に先生、その今醤油の話が出ましたけど、こう、はい、あの南九州というか鹿児島のお醤油ってやっぱりこう甘めですよね。なので私も醤油の裏は見ます。結構あのいい、ね、甘味料が入ってますね。
そうなんですよ、うん、あの本来の発酵したお醤油とは異なっているものが多いですよね、
うんうん、
味付けしたものになってしまっているので、そういったものはあんまりやっぱりおすすめしないですね。
なるほど。じゃあもうとにかくそのあのパッケージとかじゃなくてちゃんと成分表で、
パッケージは体に入らないので。
そっかそうですよね。
中身で選んでほしいですね、
うん、ちなみに先生があの、はい、一番こだわってる調味料ってなんか特にあります？
やはりですね、うん、一番こだわってほしいのはお塩です。
あ、お塩、確かにお塩はやっぱりこういろんなお料理に使えますからね。
そうなんです、うん、
で実はですね、あの今回皆さんへの月間プレゼントにもなったお塩をぜひリスナープレゼントとしてお届けしようと思ってるんですが、その先生、お塩っていうのがどういったお塩なんですか？
このお塩ですね、はい、本当すごいんです、
うんうん、
もうあのミネラル分、あの山からのいい栄養素と海からの栄養素がこうちょうど合流したものが できているっていうお塩で、かつちゃんと釜揚げしてるんですよね、
はい、うん、ちなみにどこのお塩なんですか？
これはですね、はい、ボーナツのお塩なんです。
あ、我が鹿児島県の、しかもボーナツのお塩、
うん、はい、
あのもうちょっと舐めた瞬間もう違います。
もう全然違いますよ、本当に美味しいんです。本当ですね、作ったものミネラル分の入ってないお塩って、うんうん、しょっぱさしか感じないんですよね。
あ、なるほど。
美味しいとかじゃない、ただ塩っぽいっていう味わいで、
うんうん
うん、でもお塩は、うん、ただ塩分 NaCl ですね、
うんうんうん、
からナトリウムだけの味だと、うん、高血圧にもなりやすいんですが、
はいはい、
このミネラルの成分がしっかりと入ったバランスのいい、うん、よく取れたお塩だと、うん、体に非常にいいんですね。
へ、お塩にも2種類あるんですよね、先生ね。
そうですね、大まかに言うとそうですね。
んで、その棒のつ、まずあのここに資料があって、精製された塩とあと自然の塩、これが、まあ、2種類あるということなんですけども、その先生が大絶賛している棒のつのお塩、これがあのネーミングが棒のつの花っていうんですね、また素敵。うん、これは棒のつの花はもうミネラル分たっぷり？
いや、もうたっぷりです。
へ、ぜひね、この棒のつでできたお塩、棒のつの花、後ほどねちょっと皆さんへのプレゼントの紹介はさせていただきたいんですけども、そうか、この塩が今一番こだわってるということですね。
そうです、お塩にこだわらないと、うん、病気に、ね、なりやすい体になると思います。
あ、それだけやっぱりそのお料理でも、もういろんなところで使う頻度が多いからなんですよね、先生ね。
そうです。
あ、なるほどね、で、あと先生、醤油とかはどういったものを使ってます？
私はですね、醤油はしっかりあの成熟さ、発酵熟成したものを使うようにしてるんですね、うん、
はいはい、
なので短期間でできたものって、うん、あの味付けをしている醤油になってしまっているので、うん、そういうのがなくて、うん、しっかり1年なり2年なり発酵しているお醤油を選ぶようにしてます、
うん、その発酵しているお醤油ってなんかあの分かります？あの成分表見ればいいんですか？
発酵はですね、はい、成分表に書いてないんですけれども、はい、もうその会社自体を調べて、うん、ちゃんとやってますっていうのを、もうそこ信じてするしかないんですけど、ただ、うん、成分表を見て、うん、もう何種類もこう味付けしているものこそ短期間でできるので、
うん、
ちゃんともうもう3種類だったりとかっていうもので、もう本来の作り方をしているものだと、あの発酵させないとその味わいが出てこないので、
うん、
ちゃんと時間かけて発酵しているものなんですよね。
なるほど。じゃあやっぱりその成分表を見て、できれば その使ってるものが少ないものほど実は自然のものということなんですよね、先生ね。
そうです、ちゃんと作ってるなっていう
あ、それもちょっと目安になりますね。じゃあちなみに先生が今なんかお気に入りのものとかありますか？なんかその調味料って、まあ、塩とか醤油とかそれ以外にもありますけど、なんかどういったものでお料理に味をつけるというか。
あ、そうですね、うん、でも鹿児島だと本当お酢はすごいですよね。
お酢、
あ、酢、これも本当忘れてはならない、うんうん、鹿児島の黒酢は本当に素晴らしいなと思いましたし、
うん、はい、
ただ私使う、その分、うん、そういったいい調味料を使うことによって、うん、使わなくなった調味料もいっぱい出てきてるんですよ、うん、
何ですか
まずみりんは使わなくなりましたし、
みりん、はいはい、まあね、あとは、
まあ、マヨネーズだったり、うん、ケチャップだったり、
うん、
まあ、ソースは本当に必要ないなと思いましたね
、うん、それぐらいですか？じゃあ、
そうですね、あとドレッシングも、うん、もう自分で、あの、その美味しいお塩といい油があれば、うん、もうそれだけで本当にいいドレッシングになっちゃうので簡単にはしないですね
先生も我が家もうかなり重宝してるものばっかりなんですけどしかもあのマヨネーズなんて前回も大好きですって私公言してますからね
そうですよね、
なるほどね。まあでもこうどんどんどんどんこう吟味していって、本当にこう自然のもの、自然由来のものを使って、そしてもう鹿児島の新鮮な食材を使ったら、もうそれ何にも代え難い、それがお料理だということなんですね。
そうです、本当に体を作ってくれる料理になるなと思いますね。
もうぜひ皆さん、今日からちょっと皆さんのキッチン見渡してみてください。調味料どんなものが置いてますか？さあ、そこで今日もマンスリープレゼントあります。今日のテーマ食にちなみまして、坊の津の花塩 150g をプレゼントいたします。坊の津の花はサンゴ礁が生息するミネラル豊富な海水を利用した自然塩となっています。ぜひ食べてみたい、試してみたいという方はフレンズ FM ドクターナホのビューティフルライフまで、先生のご相談ご質問なども添えてお送りください。メールはcity@frenzfm.co.jp、 ファックス番号は 099-214-3737 番となっています。ドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。先生、今日も楽しいお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。